上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
上地先生こんにちは。まあ、1週間ぶりですけど、はい、まあ、今日もいろいろとまた分からないことをですね、私も勉強したいと思ってますんで。
とんでもございません。はい、
先週はね、まあ、ちょっと中国の現状っていうか、まあ、意外といろんな話になったんですけれども、はい、今日はねちょっと私、はい、あれって思ったことがあったんですよ、最近。っていうのは、まあ、ちょっとメールガイドとかいろんなサービスは私も使ってるんですけどね、はい、そうするとなんかこうパッと出てきて、今だったらビットコイン300円差し上げますよとかねビットコイン当たりますよとかね、
うん、
あ、ビットコインね、まあ、仮想通貨の一つだということぐらいは分かるし、なんかブロックチェーンの仕組みとか勉強したけどいまいち分かんねえなみたいなところで、まあ、とにかくああいう部分は去ったのかなと思ったんですよ、
うん、
でそもそも金融の専門家としてですね上地先生はビットコインっていうか、まあ、仮想通貨ですね、それ所有してらっしゃる、
はい、保有してる。私はやってないんですよ。
や
ってない。でね、ビットコインが多分始まったのは、リーマンショックのあたりかな、2007、8年ぐらいかな、中本聡という人の、ね、はいはい、ブロックチェーンの論文から始まったって言われていて、あの頃に、うん、僕知らなかったんです、
うんうん、
でもしあの時に知ってたら、遊びでやっていたかもしれないけども、うん、あの時に乗れなくて、うん、正直今からだともう美味しいとこ全部取られちゃってて
そうですよね、
なんか、うん、もう食われる側に入る、うん、今からやっても食われる組
そういうことですよね
そんな気がします、うん、例えばホリエモンはね、うん、1万円買って1億円になったんですよ。1万倍になったんですよ。
1万倍になった、
うん、その代わり、うん、暗号鍵を忘れ番号を忘れて下ろせないの
そんなことあるわけね
あれだから番号を忘れちゃったりなくしちゃったりすると、うん、一生下ろせないんですよ、もう。
ああ、そうなんだ、
だからあの頃やってたら、うん、1万倍とかね、うん、何十億何百億になって、うん、送り人っていう人がいっぱい出たんだけど、うん、もう今、うん、みんな猫も杓子もね、うん、ビットコインだ、仮想通貨だ、うん、NFT だ、うん、IOC だとか、うん、そういう話が出てくると、もう終わりの方で、だいたいやられる側にもあるんですよね。だからもう僕はビットコインについては乗り遅れたんで、もうやらない、やらない。うん、
でも、今、ああいうふうに出てるのって何なんですかね、なんか本当にちょっと。
うんうん、一つはビットコイン自体の値段がちょっと戻ってきた、一時期暴落してたでしょ、最近ね比較的今戻ってきたんですよ。
あ、そうなんです
か。まあ、これが一つはあるのと、うん、あともう根底的にビットコインというよりも大事なのは、うん、ビットコインを支えているブロックチェーンという技術ですよね。
あ、まあ、そうなんですよね、
うん、これは確かに有用で、うんうん、まあ、これからいろんなものにね、うん、使われていく可能性が、うん、あるのかなというとこだと思います、う
ん、ブロックチェーンって、まあね、先ほども言ったように僕もいろいろ本読んでみて勉強しても分かったような分かんないようなところがあるんですが、一言で言うとどういった仕組みなんですか、ね、
いや私は文系で佐久間さん理系なんで、
はい、
佐久間さんの方がお得意じゃないかと思うんだけども、うん、まあ、簡単に言うとどうでしょうね、はい、まずよく言われる言い方で、Web1.0 っていう時代、うん、まあ、これが要するにインターネットが登場した95年ぐらいでしょうか、はい、Web2.0 というのが YouTube とか、うん、Facebook とか、双方向でやり取りができる、で動画もすごい良くなってきた、でまあ、スマホが登場したっていうとこの2008年ぐらい、これが Web2.0 ですかね、うん、で Web 今 3.0 って言われていて、うん、これの主要なものがブロックチェーン技術って言われてますね、うんうん、でブロックチェーン技術というのは僕も詳しいことは知りませんけど、うんうんうん、例えば銀行のシステムは銀行が把握して管理してますよね、
うんうんうん、
で例えばデータを書き換えようと思ったら、うん、銀行の人だったら書き換えられますよね、うん、あるいは国でも同じことですよね、うん、国が例えばデータを持ってたら、うん、この内部の人は書き換えることができる、うん、あるいはハッキングして書き換えることができる、
うん、
で このブロックチェーンの技術というのは、そのシステムを一つに集中させないで、中央集権化させないで、いろいろな管理者、複数の管理者が同時に持つので、データを書き換えようとするとデータを持っている人全てのデータを書き換えなきゃいけないということで、基本的にできない。だからこれを分散型管理システムっていうふうにやってます。まあ、これがブロックチェーン技術っていうことで、取引履歴のデータ等を修正できないデータベース、これがブロックチェーン技術っていうところでしょうかね。
まあ、そういうところで安全性が担保されてるっていうふうに言える、ということなんですかね。
そうですね、あと発想としては脱国家、あるいは脱ビッグテクノロジー、でこれまではそのグーグルだ、フェイスブックだとか、ああいうところが我々のデータがどんどん集まってきますよね。我々の行動もどこにいるかなんても全部分かってるわけですから、でそのデータを利用して彼らは金を稼ぐ、でこのシステムを作った人たちっていうのは、まあアナーキズムとは言わないけども、まあそういうその企業や政府が管理して我々から、まあそういうものをね、あの搾取してるみたいな発想を持っていて、いわゆる公開型で、まあリナックスみたいな感じでしょうかね。
そうですね、オープンリソースみたいな、
オープンリソースということですよね。でそういう形で開発していくっていう思想ですよね。だからなんでガーファムごときに我々がデータを提供して彼らがそれで金を稼ぐのかと、であるならば我々ユーザー同士がつながることによって新しい世界を作ろうよと、まあ、こういうとこじゃないですかね。
なるほど、確かにそういうところは、私もいろいろ読んだ中で、つまりだから今言ったデータの書き換えができない、それはみんながつながっている、そこに参加している人たちが全て、つまり全ての帳簿が、まあ、ある種公開されてるってことですもんね。だけどそれを誰かが書き換えるってことは簡単にもできないということなわけだから、
だからそのブロックチェーンイコールなんかね、ビットコインみたいなところがあって、それはただやっぱ違ってて、僕はビットコインというのは、暗号通貨としては非常に使い勝手が悪くて、あまりにも値段が動きすぎるんで、貨幣としては多分広がりませんよね。
まあ、非常に不安定です
もんね。不安定ですよね。でほとんどの人が投資目的で買っちゃってるんで、だから今ステーブルコインっていうのもできてきてね、あまり値動きのない、でそれを、暗号通貨という形にして、例えば今中央銀行も、世界各国の中央銀行も、まあ、そういったステーブルコインですよね、暗号通貨を使って国際間の送金を、これ今もう実験段階入ってます。
なるほど、
はい、
確かに海外送金で問題っていうのは、そのやっぱり為替の問題であるとか、そのどういうふうに、つまり瞬時に送れないわけでしょ、今の場合だと。
まあ、そうですね、例えば我々が海外送金しようと思って、特にあの地方の小さな銀行行ったりするとやり方知らないお姉様いらっしゃいますよ ね、
いますよね
1時間ぐらい待たされたりね、だからやっぱりその先ほどの中央集権型から分権型っていうことでいうと、その銀行が持っていたそういったシステムを彼らが持ってるわけなんだけども、まあ、この、ブロックチェーン技術を使うと、私と送りたい人の間だけで、銀行や政府を通さないで送金ができちゃうということですよね。
そうすると、まあ、そこに、まあ、いわゆる手数料も発生しないし、
そうですね、
あと、まあ、時間差がないから基本的には、ある種の時間で為替の変動も起きないわけですよね。
そうですね、その時になんか本人確認書を見せるとかそんなこともないわけですね、もうその中で認証されてるので、
その今言ったね、これだけ海外が近くなっている、まあいろいろネットでつながって、昔、まあよくある話で言えば、昔ねこう本を洋書で取り寄せたら、もうアメリカから取り寄せたら1月2月かかって、でもその手数料も高くて、っていうのが今もう直接本は買える、 で海外からもパッと送ってくるっていう、うん、そういう時代なのに早期に返してるとやっぱりいろいろ面倒な手続きがありますよね。
まあそうですよね、うん、だからある人に言わせると、まあ、銀行はなくなると、
うん
まあ、僕は銀行全体がなくなるとは思わないけど、その送金の機能は確かに、
うん、
もうね、うん、そういうものができたらいらないですよね、
うん
うん、手数高い手数料払って、うん、
ですよね、
それ
ってやっぱりいや僕ねこの辺が、よく分かんないんですけど、まあ、それはもう専門家で伺いたいんですが、やっぱりその海外に送金する、まあ、要するに送金する受け取るってね、うん、それってやっぱり結構ややこしいことなんですか？
まあ国銀行によると思いますけども、
うん、
まああんまり馴染みのない銀行で小さい銀行だと相当厳しいでしょうね、うん
あ
うん、そうか、 かなり障害があると思うんですよね、
うん
うんまあ、よくねあのスイフトとか、
うん、
あのそういうかあの海外送金網のそういうネットワークがあるんですけども、やっぱりそういうところに乗っかってない加盟していない金融機関だと大変だと思います、
うんうんまあ、結局そ う,、まあ、そういう形でいろいろ自由にできないってところがあるわけですよね、うん
うんまあ、それが例えば、まあね、あのそのステーブルコインがうまくいけば、
うん
ここから例えば、うんどこでもいいんですけども、
うん、
どっかの農地の方に即送れるとお金
を、うん、そうだよね、
はい、
そうですよね、そうい
や
というのはねあのペイペイってあるじゃないですか、うん、でペイペイって個人間でお金やあのペイペイ通じてやり取りできるんですよね、うんうん、だから例えばこの間こんなことあったんですよ、あのまあ飲みに行って割り勘にしようって言ったら相手があちょっと今細かいのないから立て替えといてって言って、うん、それで立て替えて後であいくらだっけって1人3000だよって言ったらあじゃあペイペイ佐久間さんやってるってあやってるよって、うん、そこでその人からペイペイで3000その場で送ってもらったんですよ、
うん、
つまり非常にこれねあの便利っていうか、
うん
うん、だからそういうねあこういうお金のやり取りが要するに実態ねキャッシュの実態がなくてもできちゃうっていう、
そうですね、まあ多分そういう方向になっていくんじゃないですかね、
うん、
ただやっぱり政府からすると、
うん、
お金を把握できない、
まあ、ということですよね、
ということで、
うん、
例えば金融政策っていうのはやっぱりそのお金の流れを把握して初めてできるわけで、
うん、
それの基盤となる、
うん、
その通貨がどういうふうに流通してるかを、うん中央銀行が把握できなくなっちゃうんですよ。
ああそうかそうか、そういうデメリットがあるんですね、うん、
だからやっぱり政府としてはね、うん、そういうものはあんまり広まってほしくないっていうのが本音なんです、
うんまあ、確かにそういったあのマネーロンダリングとか、うん、いわゆるアングラマネーの問題とか、まあ、どれくらいアングラマネーがあるか、まあ、いろんな説があるけどもやっぱりそれがそれですら今こういろいろ言われてるのに今言ったような形で言うと全然こう中央銀行とか政府が把握しない流れがどんどんできちゃうってことになります
ね。そうでしょうね。だからまさに脱政府なんですよね、
うんうん、
あのブロックチェーン的な発想というのはね、うん
う
ん、ただ技術的には非常に有用で、
うん、
例えば今でね選挙、
はい、
インターネットで選挙、
うん、
これもブロックチェーン技術を使うとできるんですね。つくば市、
はい
うん、筑波大学のつくば市では今年の10月の、
うん、
あの地方議会の選挙で、
うん、
もうやります。
あ、そうなん
だ。まあ、これまで数年間実証研究してたんですよ。
あ、
うん
うん
いわゆるあのマイナンバーと連携させて、あのブロックチェーン技術を使ってですね、うん、なりすましとか、うん、それからデータの改ざんが、うんまあ、できないので。
そうですね、それが一目大きいですもんね、
うん、だからねあのそういうまず選挙でしょ、
うん、
もうおそらくスマホで選挙が当たり前になるんじゃないですか、うん、数年後はね、
うん、
それからあとはね生産から消費者に行くまでの物流、
はい、
例えばこの豚は産地がどこで、
うん
ね、でどこで育てられて、
うん
でどこで処理されて、うん、でどういう流通に乗ってきたか、うん、でこれ履歴が全部
で、いわゆるトレーサビリティってやつですね、
は
い、
そうですね。
それはあそうか、ブロックチェーン技術からそれ、
うん、そうなんですよ。産地偽装ができません。
できませんよね、
はい、
あそれはいいですね。
あと鮮度も全部分かっちゃうということですね。
あ、なるほどね、
うん、ごまかせなくなっちゃうということですね、
うんうんうんうん、
でこれ今ねアメリカのウォルマートでやってるんじゃないですか。
もうそうか、
フードトラストっていうらしいです。
へえ、
うん、
うん、 それはちょっと興味深いですね。
だからこういうね、うん、あの技術はどんどんこれからも出ていくでしょうし、うん、だからブロックチェーン技術そのものは有用で、
うんうん
うん、だからそれと、まあ、別にビットコインっていうのがね、うん、あの別の話で、
うん、
まあ、僕はだから最初の話に戻るけどもまあビットコインはもう乗り遅れちゃったんでやらないっていうところです。
そうですね。だからビットコインはどっちかというとその日本でバッと出た時にその投機ですよね、投機対象として、うん、出てきたんですもんね、は
い、ちょっと僕の専門でその絵を言っていいですか。
あ、どうぞ。
ビットコインっていうのは価値が計算できないんですよ、で価値が計算できるどういう意味かっていうと、
はいはい、
保有すると現金が入ってくるもの、例えば不動産、
うん、
賃料収入が入ってくる、10年後20年後売却するとまとまったお金が入ってくる、で将来の現金収入を現在価値にちょっと、まあ、ちょっとこれは作業がいるんだけど、テクニックはいるんですけども、あのちょっと数値変換して現在の価値にあの計算できるんです。
ああ、なるほど。つまり、将来にわたって入る価値を計算して、
はい、
でそれを現在価値に置き換える、
現在価値に、修正していくんです。
ですよ、ね、
はい、でそれには金利だとか、いろんなリスクファクター、いろんなものが入ってくるんですけども、まあ、簡単に言うともう簡単な算数でできます。
できるってことですよね、は
い、で価値が計算できると、価値より高いと割高、価値より低いと割安。あ、
そういうことか。
で例えばどんなに暴落しても価値があれば価値に価格が再び近づいてくるんです。これが価値あるものの特徴、だから株式もそうなんです、企業、株式というのは企業のオーナーになることです、で企業っていうのは利益を上げていくわけだから、その将来の企業の利益を現在価値に割り引くと企業の価値が計算できるわけ、だから僕はあの社会人大学院でやってたのは、この企業を買収しようと、適正価値はいくらだって計算するんです、みんなで。
なるほど、
はい、だからそのように不動産とか、企業株式というのは価値の計算ができるけど、ビットコインは価値の計算ができない。
できない。
あ、将来キャッシュフロー、将来の現金入ってこないから、でこういうものはどうやって値段が決まるかというと、需給関係、人気が出てくると上がり、人気がなくなると下がる、それだけで、どんなに安くなってもそれが割安とは言えない、これがビットコインなんです。
あ、
だ僕は投資しなかったのはそういう理由も一つあります。
まあ、確かにその価値が計算できない商品、
価格に根拠がないんです。
ないっていうことですね、
はい、
あ、
うん、
そうか。
だからね、まあ、金なんかもそうですよね、人々が価値があると思ってるから価値があって、価値がないと思ったら実は価値がなくなっちゃうかもしれない、
ということですよね、まあ、確かに金と、そうそう、ビットコインに似てるなと思うのは、金っていうのはまあ地球を考えた時にもう絶対量決まっているわけですからね、つまり無限に増えていかないと思うんですよね、その絶対量が決まっているからある程度そこ、あの価値の相対があるうち、まあ、ビットコインもも
う、ビットコインもそうです、まあ、ある意味そうかもしれませんね、
発行数がね、
決まってる、一応発行数決まってるんで ね、ただそのキャッシュフローという意味での価値の計算はできないですね、希少性はあるんですけどね、
なるほど。ちょっと美術作品にも似てるのかな、何なんだろうな、
美術作品っていうと NFT のお話です
か。そうそうそう、ああいったね、
はい、
いやそのね、ちょっと放送始まる前にも NFT のね、いわゆるデジタルアートについて、でどういうふうに、まあ、デジタルアートっていわゆる複製も簡単だし、でそういうものを防止するために、まあ、ちょっとブロックチェーン技術みたいなのを絡めて、NFT って形で所有者、つまり 原作者をまあ保護しようとかね、ちゃんと権利が侵されないようにしようっていう、まあ、それで NFT っていうのが出てきたっていうんですけど、でもなんか簡単に NFT でなんか原作者と言えるか言えないかみたいな、ちょっとなんかね、放送前に
そうですね、例えば絵を描いた、その絵を原作者がね、現物で持ってれば、まあ、唯一無二の、まあ、芸術品だと思
う。そうですよね。
でこれがデジタル化された、で通常だとそんなのどんどんコピーされて広がってっちゃう、でブロックチェーンの技術を使うと、そのデジタル作品、デジタルに対して所有権を与えて価値を持たせる、でそれですごいのは、ある、作品が、 何十億って値段がついたとかね、
う
ん、
そうそうそう、
あれは僕正直よくわかんないです
、まあ、所有してるといってもこのデジタルの中にあるんですもんね、
う
ん、
あ、僕調べたんですそれ、実はね民法上の所有権はないんですって、デジタル作品には。だから、
うん、
買ってる方は所有権があると思って買ってるかもしれないけども、あるのは所有感だけです。感だけです。所有感です。所有権じゃないです。
要するに所有感をみんなで認め合ってれば満足できるかもしれないけど、
うんうん、俺もこれ持ってるぜすげえだろっていうとこですよね。
そういうことですよね、
はい、
なんかすごい、いやその話をさっきね聞いた時にちょっと驚いたんだけど、うん、あそうか、でも考えてみると何をもって所有してるかってピンとこないですもんね、
うん、僕はそういうのにお金払う気にならないですね。例えば、うん、ジャック・ドーシーがツイッターでつぶやいた一言、
うんうん、
これもオークションで値段がついて何千万ですよ。まあだからその彼のツイートを使う権利ですよね、
うんうん、ということですよね、
はい、で孫さんもやったらしいんですよ、
うんうん、
孫さんのつぶやいた言葉、
うん、
売った言葉知ってます、
知らないです。
あの人髪の毛こうじゃないですか、あんまり言うたりだけど、ね、俺の髪の毛が後退しているんじゃない、俺が前進しているんだって俺その言葉大好きだけど、
それいいですね。
あんまり高い値段つかなかったそうです。
そうか、そうですもんね。それとは著作権じゃないわけだよですね、著作感か所有感、所有権。
だからそれもね、僕、うん、さっきあのビットコインと同じで、
うん、
先着何名様かのビジネスかなって感じがする。
うん、そうですね。
で多くの人が入ってくる頃には高値つかまされてはい、お終了。
そうそうそうなんですよ、いやだからまあ大抵そういうちょっと投機的なものっていうのは、うん、こうバーッと出た時はもうすでに遅いんですよね、うん、
仕掛ける組にいないと食われる側になるってことですね、
うん、確かにそれは、うん、まあ流行り廃りにもちょっと似てますけどね、
うん、
まあ、仕掛けてる人が必ずいるんだけれども、うん、仕掛けられてる方はあんまり仕掛けられてると気づかないっていう部分はあるんでしょうね、う
ん、あとあれなんかもそうですよね、メタバースだったでしょ、
はいはい、
で例えば仮想の街があって、ええ、うん、でその仮想の街の不動産を売ってるんですよ。
そうそう、あれね、
はい、
なんかもうわけわかんないですよね。
だって最高6億の物件があったそうですよ、土地が
6億
仮想ですよ。
仮想ですよね。
だからね、これアメリカだったじゃん、 月の土地を売ってる業者があったでしょ、ね、あれ別にそれ買ってるわけじゃないからね、
ね、
はい、
そう、ああいう、ああいうの不審ですよね。そう、
我々もなんか火星かなんかやりますか。火星もやってんのかな。
やって火星で、ね、やってたみたい。
やってますかね、じゃあ木星いきますか。木星住めない。
住めない。いやだからそう考えるとこう人間が考えるそのまあある種アイデアですよね、もちろん。
うん。
うん、いやでもね、ちょっと話戻すと、その先ほど先生言ったように価値の計算できないもの、
うん、
つまり将来価値も含めてね。うん、将来価値があってそれを現在価値に置き換えてどうなるかっていう、まあそれで上がる下がるって言えるわけだけど、うんうん、その将来価値がきちっと計算できないものっていうのは確かにまあそこでそのものを判断することはできません。価値が、将来価値がちゃんと現在価値に換算できるかできないかって、うん、そういうものかもそういうものではないかっていうね、
うんうん、まあ、だからね、金も価値があるんだけども、
う
ん、みんなが価値があると思ってるから価値があるので、そういうこと
ですよね。
あと紙幣だってそうでしょ、
うん
うん、これ1万円の価値があると思ってるから、うん、あとまあ政府が保証してくれるから だけども価値があるわけ で、ね、昔あの吉本龍明って人がいて、はい、共同幻想論ってあったけど、ね、まさにそうですよね、
うん、まあ、そうですよね、うん、金も貨幣も共同幻想の上に成り立って、うん、一応これは1万円の価値があるっていうふうに、ん、まあ、日本人のほとんどの人が思ってるから
うん、
それが流通してるってだけの話ですもんね、うんうん、でもそれがなくなっちゃえば紙切れじゃないかって言われたら、
うん、
そうですよね、
うん、だから正直僕はねビットコインのことがよくわからない、
うん
うん、確かに希少性はあるんだけれども、うん、本当に価値があるものなのかなと、うん、だから計算はできませんけど、
うん
うん、
例えばねさっきのふっと今思ったんですけれども、うん、かつてその金本位制の時っていうのは、うん、 金の保有に合わせて貨幣って、うんうん、あのまあ、紙幣ですね、うん、こうやって紙幣もあのコインもこうみんな国家が発行してたわけじゃないですか、うん、つまり金っていう絶対的な、うん、あの全世界共通のものを背景にしてて、うん、まあ、その金本位制がなくなったわけだけど、まあ、変な言い方ですけどね、そういう金本位制みたいに戻るってことないんですかね。
まあそうですね、うん、まあ、金本位制であれば、うん、その金が価値があるものであれば、うん、それに裏付いているっていうことになってきますんでね、うん、だからまあ発行する貨幣を発行する政府がそれに相応する金を持っていれば、うん、まあ、可能は可能なんでしょうけどね。
そうですよね、
うん、
なんかねちょっとそういうことを、まあ、今日のねあの国家間のお金のやり取りであるとかその価値であるとかと思った時に、まあ詰まるところ共同幻想であるんだけれども、じゃあその今の価値っていうのが、まあ、どっちかというとマーケットが決めていくような感じじゃないですか、うん、多くの人がこれ欲しいと思うと物の値段が上がるけど、うん、でもそのマーケットがもういろんなところにいろんな形で乱立してるってことですよね、
うん、
だからメタバースみたいなものでもそんな仮想空間に全く興味もなければ知らない人がいるけど、
うん、
そういうところにガッと入ってる人にとっては、
うん、
あのなんて住めない、リアルに攻めない土地に6億円出しちゃうみたいなね、うんう
ん、まあ一応あの聞いている方々のために言うと、なんで彼が6億で買ったかというと、そこに人々が多く集まって、そこに例えばあのオンラインショッピングみたいなのを作れば、うんうんうんうん、たくさんの人が来てくれるからという思惑で買ったということです。
まあもちろんその見栄とか何とかじゃなくてね、一応必ず商業的なね、はい、まあ、出口があるってことなんだろうけど、うん、まあそうやって見ていくとまた何かそういう新たな商品じゃないけど、まあ、出てくるのかな、うん、つまりお金やつは常に流れ動いてるお金があるわけで、そのお金の行き場所ですよね、
うん、
まあ、今日のあの話というか先週の話だったのかな、その中国経済が危なくなってきたから中国にバーッと入ってきてお金がダブついて、うん、そこの中国に投資したお金がどっかないかなっていう一つとして日本に来たみたいなね、うん、そういうやっぱり先生の場合その仕事からお金ってやっぱり全世界を流れてるっていうようなやっぱりそういうふうに見えてるんですか、
うん、あまあそういうそうですね、まあ、現役の時はね、うん、あの世界のいろんな債券市場で、うん、どこが割高で、うん、どこが割安で、うん、みたいなことをね、うん、24時間地球上で見てきたっていうところ、その時はよく感じてましたけどね、うんうん、まあ、お金っていうのはこう本当に生き物のように流れてるって感じですかね。
そういや僕ね、うん、その感覚がねきっと実はお金の実態だと思うんですよ、うん、あの川のね、うん、太い川もあれば、うん、細い川もあるし、うんうん、なだらかな川もあれば急流があるように、うん、そういうなんかマネーの川みたいのが地球をぐるいろんな形で動いてるっていうね、
うん
う
ん
う
んうん、
でも意外とこう一般庶民というか大衆はお金がそういう風に流れてるって見えない見えないですよね、
うん
うん
うん、
だからまあある人に言わせると、はい、そうなんだから、
うん、
ちょっとそこに道筋をつけて自分のところにお金が流れるようにすればお金は流れてくるんだよと、
うんう
ん、つまりせき止めて自分のところに貯めようとしちゃうと、うんうん、それはいびつなんだよって言われて、
う
ん、
それは同感ですね、
うん、
僕もまあ、結構お金使っちゃう方なんです、
うん
うん、使うと入ってきます
ね、入ってくるんですね、はい、これやっぱり流れなんですよ ね,
不思議とね、
そう、うん、だけど大抵の人はそこに貯めようとしちゃいますよね、うん、ダム作っちゃうわけだよね、
はいはい、
うん、まあそれは良くない
っていうか、まあ、お金はやっぱりね手段で目標じゃないから、
うん、そうです ね, ね、それは非常に
お金目標にするとそれほど不幸な人生ないと思います、
うん、まあちょっとね、うん、その話はまたなんかね非常にいい、まあ眼蓄のない話になりそうなのでまた来週あたり伺いたいと思うんですけども、本当に今日もいろいろ勉強させていただきました。ありがとうございます。では皆さんまた来週お楽しみにしててください。さよなら、
はい、さよなら。